シオンタイムでした、
はい、
さあ
今日窓際いかがですか。
窓際良くないですね。今日右ですから、ね、普段と違った景色、はい、1K いいですね。この普段とは違った景色を見るために、うん、私たまにあの片付けスイッチが入るとですね、部屋をぐわーっとこう物を動かしてですね、で、はい、結果どこ行ったかわからなくなる。そんなことがあったりする、うん、で今日のゲストはですね、
はい、
そんなお片付けのお悩みにはもうぴったりという方が登場されております、
はい、
ママラクラク整理収納アドバイザー企業内整理収納マネージャー吉原由美さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ねえ、前さんどうですか。お片付け
苦手です。
私も苦手です。
はい、観光地に行った時に、あのパンフレット、
そうそう、
行った施設じゃなくても持って帰ってくる。
ついついこうラックからね、そう取ってね、
で捨てられない。
捨てられない。
そう、行ってもいないのに。
行ってもいないのに。行きもしない。
そう、行った先の行ってない施設のものも持って帰ってきて置いとくんですね。
いつかは行くんじゃないかな。
そうそうそう、話の種になるんじゃないかと思ってね。
で見りゃしないんですけどね。
男性の方は本当にあの物が捨てられないという人が、物に執着心がある方が多いので。
はい、今吉原さんね、そういう捨てられない私たちのことを見て不思議そうな顔されてましたから、うん、そうなんじゃないかなと思う。女性の方がむしろ、
女性の方が潔い方の方が多い、
うん、捨てる時もじゃあパッと捨てる
方も、うん、あの苦手な方ももちろんいらっしゃるんですけど、切り替えると早い方が多い。
いらないパンフレットは持って帰ってこない。
持って帰ってこないです。
石原さんはそうなのかもしれません。
はい、私はもう一切捨てます。
なるほど。
以前はもう置いてましたけど、なんかそこにあんまり思い出を感じないというか、
は
い、
結局持って帰ってきてもずっと見てるわけでもないし、
ないですよね。
それこそどこ行ったか分かんなくなっちゃうようなものなのに置いとくんですよね。
なんか行ったことがもう自分の中で、はい、思い出になるんですか。物に執着がないというか、物に執着しないようにしてます。私もだから以前はもう捨てるのが苦手だったので、
はい、そういった方が今、
そうなんです、
整理収納アドバイザー、なんでそういう道にこう なってくるんでしょう。
あの私だからこの仕事をする前はフルタイムで働いてて、はい、で子育て、子供が娘が2人いるんですけど、うん、子育てしながらフルで仕事をして、もうめちゃくちゃ忙しくて、はい、ね、物は増えていく一方で、はい、捨てられるので。それでこう家事もあの大変になってきて、うん、自分ちなんとかせんとっていうので、この整理収納アドバイザーに出会ったんです。でそこで、あの整理収納って理論的に、
はい、
あの理論なんですね、片付けって。男性の大好きな理論立てて教えてくれるので、なんかそれを聞いて、こう物が捨てられるというか片付けれるようになって、
捨てられるよ、
すごく楽になって、でこれをこう伝えたいと思って、3年半 4年ぐらい前かなに、あの会社を辞めて、はい、この仕事を
フルタイム辞めて、
はい、辞めて正社員を辞めてこの仕事を起業したんです。
もしね、
はい
はい、私のところに、はい、て、
はい、
と言えば、
はい、
我が家へ来てもらって、
はい、
私の部屋を見てもらったら、
はいはい、
多分一瞬にして、はい、これいらないいらないいらないみたいで、パッパッパッともう 瞬時になんかこう空間ができてしまうのではないかなっていうの今イメージをね。
はい、まずお部屋に行ってこれ捨てましょうとか、はあ、これがいらないですっていうことはもう一切言わないです。
言わない、
はい、
だってほら、そらおさんの性格とか知ってないとなかなかこれ捨てましょうって第三者が言いづらいんじゃないかという気がしますね。
あのね捨てることが片付けじゃなくて、はあ、どうしたいかって、
まあ、どうしたい
か、本人がどういう生活が理想かとか、どういうふうに。
私はね、床の見える広さというか、床が広く見えるようになったら、なんか片付いたっていう達成感になるんですよ。
ですよね。だから片付けって目的目標がないと絶対にできないので、
はい、
床面積を広くするっていうのが目標、うん、目的になれば、床にあるものはしまわないといけないし、 しいっていう目標目的を持たずに片付けるから途中で挫折するし続かない。
あ、いいこと聞き
そうなんです。だから理論で話すとそう思う。みんなできると私は思ってるので。
逆に片付いていなければいけないという決まりもないんです、ね、そうです。その方がやっぱり貯めておきたいとおっしゃるんだったら それは正解。
そうです。大好きなものは置いとけばその人の生活がそれがすごく楽しいことで、優先順位がそのものなのだったら、そういうのずっと見えるようにしとけばいいんじゃないかな。
逆にね、
はい、
逆にね、
そうです、飾っとけば。
いや、はい、整理収納アドバイザーって、はい、それこそ最近よく聞きますけれども、
そうです、
以前にはそういった方はいらっしゃらなかったと思う。
あ、そうですね、
ですよね。
この、うん、資格ができたのも十何年前、
資格があるからか
なんです。そうです。で、有名な方がこんまりさんとか、テレビに出られるようになって整理収納アドバイザーっていうのが広がったというか、増えてきたんですけど、私資格取ったのは7年前なんですけど、
はい、
まだ全然調べてなくて、はい、まだ岡山には本当に少なかったです。
そういったその需要が少なからずあったから、はい、パッとこう広まったんでしょうね。
そうですね、その片付けを悩まれている方っていうのがやっぱり多いのかなと。
まあ、今日番組を聞いてらっしゃる方もね、かなりうなずいて、とこう、
はい、
ね、
そういう方はですね、きちんと何もかもが整っている方がやっぱり美しいと感じるのかどうか、はい、今日離陸前にですね、CA さんが、はいはい、手荷物は重ならないように、
はいはい、
収納の
です、ね、
はい、ところに入れるようにというふうに言ってましたが、手荷物なんかも重なったりばらついたりしてる様子というのは、はい、やっぱり気になるものですか。
見た目ですか、うん、私は気になるかな。
あ、なるほどね、
はい、
そういうのもだんだんとそういった性格にというか変わってきたものなんですか。そういう人だったらあまり気になかったって。
変わってきたものなんです。私本当ズボラなんで、めんどくさがりなので、いかに楽にするかしか考えてなくて、そこが時間ないとこうできなくて、ずっと止まっていってたものが一掃したことで、すごいこうシンプルに簡単にすると楽になるので、まあそこから見た目も追求していくような感じになるので、
このねコロナのちょうど去年ぐらいから、いわゆる巣ごもり生活という人が増えてくると、家にいる時間が長くなればなるほど、こう片付けたいなっていう声もなんか増えてきたんじゃないのかなと、
去年の8月ぐらい、なんか結構問い合わせあって、そのコロナで自粛して、まあ、ご自身で6月、はい、7月お片付けして、
はい、
まあ、捨てたけどちょっとまだ、すっきりしないっていう方の依頼が多かったです。
なるほどね、
やっぱり向き合ってみて、こう片付けはしてみるけど、もっと楽、もっと快適にしたい、もっとこうお家を良くしたい、ね、お家でいればいるほどなんか気になってくるじゃないですか、
なるほど、
だから男性ってあんまり家にいないので、あんまり気にならない方が多いです。
そういうところもあるのか。
そうなんです、女性の方がお家を守っているので、片付けずっと悩んでる人が多いんじゃないかなと思います、
ね、最初ご自身がズボラだったというふうにおっしゃいましたけど、
はいはいはい、今もズボラです、はい、
方だからこそですね、誰もがこうアドバイスを求めやすいのかなという気もするんですよね。これはその何かしら救いを求めたい方は、はい、どのようにアクセスをすればいいですか。
ママロクロクでも出てくるし、吉原由美でも、はい、検索していただけたら、はい、すぐ出てくると思うし、整理収納アドバイザー倉敷って言われたら、はい、
はい、パフィーの吉村由美さん、
そうなんです、
村を花に変えたら吉原由美さん
一時違い、
確か、
ね、
確か同じ年です、ね、
あ、そうですか、
なんかそんなの多分見たことあります。
カニタで行こうじゃなくて
ね、懐かしい、
片付け行こう、
ね、そうです、ね、
そんな感じ、
はい、ぜひ多くの方のその悩みを年末解決していただいて、
はいはい、
かつ捨てなくてもいい人には捨てなくてもいいよ、
捨てなくてもいいです、はい、
ぜひかけてあげてください
、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後では羽田までご一緒しましょう、
はい、
ママラクラクの整理収納アドバイザー、企業内整理収納マネージャーの吉原由美さんでした。ではこの後はリンダリンダです。
はい。